しました。一斉に燃え上がりましたオレンジ色の炎、東京大会をこの富士山側から見下ろします。今今成果は富士山化されたのであります。
いかがでした。渡辺健太郎さんの酒井義典君が入ってくる前から点火されるまでをずっともう一本で皆さんに聞いていただいたわけですね。この渡辺健太郎さんっていう人はね、すごいアナウンサーだったんですが、欠陥があったんです。ラ行脱落型っていうね、ラ行がうまく発声できないっていう、これアナウンサーにとってはもういわゆる一番の致命傷なんです。ということは酒井義典という最後のリ、これがうまく発生できないんです。ですからいくら聞いても酒井義典君、酒井義典君に聞こえるんです。あるいは統治を誰々に握られたっていうのは、その握られたのラがラーレ、この2つの音が言えないんです。だから逃げられた、逃げられた、こうなっちゃうんですね。それでもあの人の持ってる感性、そして素晴らしい描写力でもってスポーツアナウンサー、民放スポーツアナウンサーの中の最右翼にずっとランクされていたのがこの描写力の凄さなんですね。ですから今でも、今はもう皆さんの中ではほとんどラ行がもう抜いてますよね。ラ行脱落型っていう、そういうあれになる。昔はラ行が脱落するアナウンサーっていうのはなかなか採用してもらえなかったんです。で、この写真は酒井義典君が聖火台に聖火を灯すところです。これ実は私が撮った写真なんです。で、私は当日どこにいたかって言いますと、この聖火台のやや斜め下に位置をしておりました。というのはオリンピックのアナウンサーで16人選抜されてましたが、開会式は全くチケットがないと入場できなかったんです。いわゆるオリンピックアナウンサーというこういうマークの入った入場証だけでは開会式だけは入れなかったんです。もちろん閉会式も入る。だから入場券を持たない人は入れませんので、事前に入場券を買い求めて入ったという、その時の名残の入場券が、開会式の入場券がこれなんです、はい、これと私にとっては宝物なんですね。こんな何でもない中にこう入れられた、この時の値段がね、いくらかって言いますね、料金書いてあります、確か1500円ぐらい、めちゃくちゃ安かった。今オリンピックの開会式に入場しようと思ったら日本円でだいたい4万円ぐらいになりますね。そのぐらい時代が変わってしまったわけですね。で、そのチケットがなかなか手に入らないと、そういう状況、これが日の丸をねモチーフにして、そうして開会式の、まあ、貴重な入場。ちなみに私は閉会式はチケットがありませんでしたんで、閉会式は寝てました。見てなかった、旅館で寝ておりました。はい、とは言ってもじゃあ西澤明は実際に実況をしたのかどうなのかというところで、私の実況をこれからちょっと聞いていただこうと思いますが、その前に、マラソンのスタートのシーンをちょっと聞いていただこうと思います。陸上競技の最終日、マラソンが行われました。
それとユニフォームの色も今申し上げたように色とりどりであれば、肌の色も色合い、色合い、そして活色合い、これもまたオリンピックならではの風景でございます。ローマ大会の時には夕方のスタートでございます。そして夜の秋や近海道を走りました。極秘の雨で肌着て真っ黒い頭にが飛び込んできた感じです。
これ今喋ってるのは私じゃありません、榎本っていうアナウンサーです。
お二人一の電子団ちょうど大本
この榎本さんというアナウンサーも元 NHK のアナウンサーです。
そして
日韓
優
勝
後にも
最近のねオリンピックの中継をするアナウンサーと比べて何が違うかっていうと、喋ってるテンポが全然違うんです。今のアナウンサーはもうなんか息せき切って喋ってますね。いわゆる喋るというよりも叫んでいる感じがいたします。昔のアナウンサーは実際には国立競技場にいて興奮はしているんですが、基本とっても落ち着いてゆったりと喋ってます。この辺が大きな違いですね。こういうおしゃべりがあったんです。はい、スタート30秒前です。
この1分は迫っております。国際の天気が白い花、黄色い花、真っ白い花、八色の花、天然色の花、淡い色の花、黒い花、あと15秒、あと10秒、
今あの榎本アナウンサーの実況を聞いてお分かりのように盛んに色を強調しておりますね。というのはこれだけの肌の色合いが違う選手たちが東京にやってきたっていうのは、日本にやってきたっていうのは初めてなもんですから、みんなそのユニフォームの違い、肌の色の違い、そういうものに大変興味があったわけです。でそういうものを残さずこういうふうに実況の中に入れているっていうのが大きな特徴ですね。今ではもうこういうのはもう当たり前になってます。それほどいわゆる世界大会っていうのが日常茶飯事的に行われ、それが映像の上ではっきりと証明されているからです。珍しくも何ともなくなってしまってるわけですね。この時私は最終日、陸上競技の最終日ですので、いわゆるフィールド担当だったものですから、一段下の放送席で間もなく行われる走り高跳びの実況に備えてじっと待機しておりました。榎本さんが一段上の実況席で喋っているのを私もずっとモニターをしていたわけです。この喋っている席はどういう席かと言いますと、もうすでに取り壊されてなくなりましたが、国立競技場の屋根裏と言われた、もうすぐ天井が上が屋根なんです。ということは最上段、双眼鏡がなかったら肉眼ではほとんど選手が見えないような位置がラジオの放送席だったんです。はい、はい、今写真変わりましたが、これが私が双眼鏡を手にしながら陸上の実況放送をしているシーンです。私の東京オリンピックの時の唯一の写真なんです。これ1枚しか残ったんです。
はい、こちらは実況をこれからずっと最後まで選手を追ってまいります。どうぞお願いいたします。すでに選手の姿が神田川に出まして、今実況折り返し競技飛び立つ球を目指しまして陸上を続けるわけでございます。まだ
このマラソンのスタートの実況なんかも私はほとんど今まで聞いたことがなかったです。今回この授業をやるっていうのでいっぱい自分のいわゆるライブラリーの中にあったテープをですね引っ張り出してやっと、見つけた音声でもあるわけです。それを今日は聞いていただきました。でハンチングをかけてます。これが民間放送の正式なコスチューム。 ハンチングが似合うか似合わないかっていうのも全然ね、関係ないんです。とにかくハンチングをかぶって喋ろうということで、これが正式なスタイルとして私は常にこのコスチュームをつけて実際の放送に携わったことでございます。さて、ですから双眼鏡がなかったら本当に選手の姿が見えないというのはいろんな実況の中でも実際によくわかります。その実況中継の様子をですね、また皆さんに聞いていただきます。今度は私の実況が出てきます。昔のテープをそのまま使ってますんで、コマーシャルが随所に出てきますけど、あの当時、昭和39年当時、こんなコマーシャルだったというのをですね、ぜひ見てください、聞いてください。余裕を持って飛びます。まだまだ隙間があります。余裕を持って飛びました、ブルベル。場外と言わずばかり、スタンドに手を振りました。これがマラソンの後行われた、走り高跳びですね。はい。今、2メートル14センチをクリアしたチームです。解説をしてくださっているのは四日市工業高校の陸上部の先生だった小田海平さんという方ですね。これは私です。これが30歳の時の私の実況です。
続いて小高いところにあります。さて今手足をブラブラさせまして、歩く気持ちを打ち付けております。今十分にスイッチローの姿勢を取りました。またちょっと足を動かせました。4頭が左45度の角度から前に向かった大きなスライドで今スイッチがジャンプベビーローを超えた。超えました。総額もまた3回で見事に超えました。嬉しそうです。ブルベロニヤリと笑いました。やったなという表情です。
はい、これも遠いところでやっておりましたから全部双眼鏡を見ながら喋って、そして今ブルメルとトーマスという2人の選手だけが残って2メートル20を争っていよいよ最後の跳馬。はい、
陸上競技東京大会いよいよ最後大詰めに近づきました。バーの高さは2メートル20。トーマスが慎重に今一旦バーの下へ参りまして、ちょうど20あたりタイトアンカーを行いました。そして左45度バーに向かいまして左40度ぐらいタイトマークのところマークを突き刺しました。そして体を2つに折り曲げまして今しっかりとバーに向かいまして立っています。バーに向かって立っています。長州はどうでやりましょう。逆転優勝なりますかどうか。さてこれから助走を開始いたします。直立不動バーに向かっています。さて気持ちをしっかりと落ち着けております。4トーマス逆転優勝なるかどうかというところ、ブルベルは気が気ではありません。立ったり座ったり、ちょっと今度は左側に移動いたしました。42、3度の角度どう気持ちも落ち着きません。やはりこれが最後でやります。もし超えますと逆転優勝決定。そしてバーを落としますと第2位ということになります。2メートル16を2回目でクリアしておりますので、2メートル16、1回目で超えたブルベルの方がこれを落としますと優勝決定。さあ最後の瞬間です。今スイッチだジャンプベビーローが落とした。ついに爆弾ブルベル優勝。ブルベル優勝であります。ブルベル優勝は今柏川と川口があります。この前に16ページの拍手を叶えました。そして今柏川と川口残念そうなブルベル、いや残念そうなトーマス、しかしトーマスが今ブレーデスのブルトンを渡す握手、そしてギルトンと握手、ブルベルが今トーマスのところへやってまいりました。握手を交わしておりますよ
という実況です。あれが陸上競技の最後の種目、最後の瞬間の、アナウンスだったわけでありますけれども、ベリーロールっていうね飛び方について実況しております。今ベリーロールで飛ぶ選手なんて誰もいません。ベリーロールっていうのは踏み切りの逆の足でもってバーに覆いかぶさるようにしてバーを越えていく、このスタイルを いわゆるベリーロールって言うんですね。当時は全盛でした。今は背面飛びといって、いわゆる背中の方からバーをクリアして、飛び方も随分変わっておりますし、この東京オリンピックの時の優勝記録が2メートル18ですから、正直に言いますと、今世界記録は2メートル45いってますから、それだけでも二十数センチの差が、もうこの50年間の間にですね、人間がバーをクリアする高さが変わってきて、身長も高くなってますし、飛び方そのものも変わってきていると、大変なあの時代の変化を感じます。はい。で、今の実況の中では双眼鏡をしっかり握りしめながら、もう2人に絞られてますから、私どもの頭の中にトーマス・ブルメルっていうのはしっかり入ってますから、あとは2人の動きをじっと見てればいいわけです。一度だけ三段跳びの私はやはりフィールドの担当の日に三段跳びの実況をやっておりました。で、5000メートルの予選が行われているときに、渡辺健太郎アナウンサーが突然私に、はい、それでは三段跳びどうぞって言って呼びかけてきます。そのシーンをちょっと聞いてください。
ガムディと今ハルワールのアーチで、ガムディとハルワールのアーチが何か新旧のこの入れ替わりを示すような感じがありますね。
そうですね。
手元の時計は14分10秒あたりを指しております。さて、それでは再び三段跳びどうぞ。さて、三段跳びは今3回目に入りまして、3人の選手がすでにジャンプを終わっております。なお、ポーランドのヤストロスキーはやはり1回目で足を痛めまして受け継ぎ終わっております。なお、2回目に16メートル65という今年度世界最高マークになります。